Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはアルピニストの野口健さん、そのパート3です。野口さんの山にかける思いは。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはアルピニストの野口健さんです。栗田社発行ごま書房発刊の著書、確かに生きる10代へのメッセージを踏まえて紹介していきますが、今回、この本の確かに生きるの発行元である栗田社の栗田さんが、野口さんの魅力は強さだとおっしゃってましたが、野口さんご自身では強いと自覚ありますか？
ないですね。
ない、
うん。多分強くないですよ。だからね、強くないから、もう先に宣言した。例えばね、エベレストも4年これから清掃しますとか、富士山も5年かけてゴミをなくしますとか。
あ、言って、その自分にプレッシャーかける。
そうですね。あのね、言わないとね、逃げちゃうんだよ。だからもう、先に行っちゃう、
うん。
でね、必ずね、いつまでとか決めるんです。
うん、
エベレストなら4年間とか、富士山なら5年間とか。
徹底的にプレッシャーかけますね。
要するにね、締め切りを作んないとね、原稿書けないようにも書けないじゃないですか。だらだらちゃうんだよ。だからある程度、何年とか区切ってね、それから一体以上はやらなきゃいけないですよね。で、自信が なくなると、ベラベラ喋るんですよ。逆に。で、ベラベラ喋ることによって、やんなきゃいけない状況を追い込んでいくと。
でも、その期限を決めて、目標設定するっていうことは、でもやっぱり相当勇気いる行為じゃないですか。
そうですね。まあ、言っちゃった以上やらなきゃいけない。まあ、責任が生まれますからね。でもね、やっぱりそうやって次に繋げていかなきゃいけないし。やっぱ、結構ね、怠け者なんですよ。だからもし本当仕事がなくて、一日オフの時があると、一日出歩ボケーとしてますよ。もう本当。
ボケーとできる。
できる。
できる。
できる。結構好き。
そうですか。
ね、だから、そうならない、まあ、ためないんですけどね。そもそも怠け者なんで、ある程度ね、こうもう目標を決めて、いつまでにとか言って、やらないとね、ダメなんですよ。
なるほど。
だから強くはないんですけど、ただ、追い込んでいくのはうまい。どうすれば自分がこう実現していくかっていう環境を作るのがうまい。
なるほど。それはどうやって得得してきたんですか？
高校時代に落ちこぼれて停学になった、まあ、人を殴って停学になって、要は僕の中では落ちるとこまで落ちたっていう、あの経験がね、そこから本当に、もう一回這い上がっていこうみたいな、
這い上がるためにはそういうことをやっていかなきゃいけない、
で僕の人格はみんな頭いいんですよ、ものすごく。そこの子はね、僕だけものすごい落ちこぼれですから、そうすると勉強できない人がやっぱりいて、みんな一流大学入って一流の会社入っていくと、で僕はそうはならないと。だとするならば違う生き方をしなきゃいけないし、ただいつかはね彼らにも並びたいし、まあ、正直ね、勉強がすごいできて一流大学入って一流会社入るって僕は、ね、今でもすごいと思ってるんですよ。今で僕ね、たまにね、フラット本屋行くとね、小中学校のね、小中学生用のドリルとか、なんか参考書売ってるじゃないですか。フラット行くんですよ。とね、中学受験とかね、小学校受験とかのね、見るとね、わかんないんですよ、ほ
んとまあ、難しいですよね。難しいですよね。
だって中学校受験ってことは小学生がやるわけでしょ。これが解けない。で、はぁ、俺やっぱできないって思うんですよ。あ、やっぱ今なったってできないと。ということがね、大事なんです、ものすごく。
ああ、それを確認する作業なんだけど、
こう、ちゃんと勉強して受験をね、受験戦争をクリアしてね、大学入ってまた、就職試験をクリアしていくっていうのはね、これすごいんですよ。だから僕は、そこには勝てないし、それができない。彼には、じゃあ違うことをしなきゃいけないっていうところで今こういう活動をしてるわけですよね。ですから、別に勉強なんかできても意味ねえとは全く思わないですよ。それをね、勘違いする人が多くて、勉強なんかできなくて、有名ならいいんでしょとか言う人がいる。だからそれは違うよと。やっぱし勉強できるやつはすごいし、一流大学入るやつはすごいし、東大って入れないですからね。だからそれはすごい。要は自分にできないことはやっぱすごいわけですから。ね。だからそれをね、その上でね、じゃあ俺はどうするかってなればいいんだよね。
なるほど。
結構言うんですよ。勉強なんかさ、あんなもやったってしょうがねえよな、とか。それ違うと思うんですね。だから本当、たまに参考書をね、小中学生のね、参考書を見て、お、俺やっぱ勉強ができないな、と思った時に、 よし、頑張ろう、みたいな。
自分は何をしようと。
そうそうそう、そう、うん。要はね、勘違いしてくるんですよ。要するに、例えばね、今日みたいにラジオに呼んでもらえるしね、はい、講演会場に行くでしょ、うん、と先生って呼ばれるんですよ、こんな僕でも。でね、でテレビででしょ、そうするとね、なんか間違うとね、野口さんとか言われるでしょ、うん、そういうのが続くとね、勘違いするんです、人間って。僕だって弱い人間ですからね、お、俺すごいじゃんだって思っちゃった時あるんですよ。そういう時にね、
参考書見
て。参考書見る。なんそう入ってた俺、小学生の問題解けないじゃんとか。うん、だから本当ね、人間って勘違いしやすい生き物だし、うん、それは僕も含めてですけど。うん、
でそこで、まあ、リセットする場面もあると。そうですね。ということですね、うん。なるほど。さあ、今年5月には再びチョモランマ登頂にも成功されて、はい、おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。はい、まあそこはね、でもね、10年前にチベット側から挑戦して、大失敗してね。うんうん、で、登ったのは反対側、ネパール側から登ったんです、99年に。はい。で、登って降りてきて、あ、やっと終わったと思ったんです。うんうん、でもね、どっかで 100% 終わってないんですよね。うん、なんでなんでと思ったら、うん、あ、チベット側で失敗したまんまじゃんってのがあって。とは言ってもエベレストとかいいじゃないか、うん、と思うんだけど、うん、全く地形も違うしね。もう別物なんです、うん。で、チベットでひどく失敗しましたから、もう8600メートルぐらいで意識を失って、シェルパにレスキューされて、うん、まあ、救助されたんですよね、1回目。その時にコテンパンにやられたのがね、どっからずーっと残ってるんですよ。
あ、なるほど。
で、反対側から登ってもいいじゃないかと思っても、どっからね、残ってる。でね、やっぱね、うん、人をね、ごまかすことができても、自分自身ってなかなかごまかせないじゃないですか。で、ずーっとやっぱり言ってきたんです。うん、たら、チベット側は厳しいんで、これで行ってね、遭難しちゃったらどうしようとかね。まあ、抱えてるものもあります。家族もあるしね、事務所もあるしね。ですから、これで死んじゃったら責任があるしね。だから、まあいいよ、いいとか言って、ずっとずーずー来たんですけど、たらもう。
でもなんか引っかかってたんです
よ。うん、ずーっと引っかかってるんです。うん、じゃあ、これはね、もう腹をくっていこう。ということで、うん、まあ今年、97年に失敗した、うん、まあ、10年越しでね、チベットからチャレンジして、まあ、登頂できましたけどね。
うん、それは、なんですかね、その、借りを返せたというような感覚なんですか。
そうですね、うん、もう、やはりね、チョモランマ、まあ、エベレストのチベット側の、チベット側現地ではチョモランマっていうんですけど、はい、チョモランマのね、で作った借りはチョモランマでしかやっぱ返せないですよ。
うん、なるほど。
だから僕の中でネパールから、まあ、8年前に登って、うん、今回チベット側から登って、やっと僕の中でエベレストの1個の作品っていうのかな、うん、僕の中での作品が、
なるほど、
合体みたいな、完成みたいな。
なるほど。ネパールがサガルマータ。
サガルマータ、はい、ネパールは。
サガルマータとしては征服したけど、
それも、ま
あ、半分は終わったというぐらいなん
です、ね。それそれそれ。うん、だからやっとこれでね、揃ったなと思った。ですからね、確か行く前も怖いんですよ。これでね、失敗したらどうしようとかね。で、やっぱ中にはね、あいつはもうエベレストに登る力がないから清掃してごまかしてるんだとかね。結構いろんな人いろんなこと言いますから。で、もしこれで失敗したらね、スライ見ろとか言って。もうあいつは登れっこないとかね。もう言われるのは目に見えてたし。まあ他人の声はどうでもいいんですけどね。そんなことで死んじゃったらどうしようとかね。まあ、不安だったんですよ、
もちろん。なるほど。それはでも、まあ、その、今、下山して帰ってきた状況の中で、その二つ揃った。
うん。
それはもう、達成感、征服感という感覚なんですか？
まあ、達成感でしょうね。
達成感。
うん。達成感の方が近いでしょうね。うん。要はね、完成感。
完成感。
要するに自分の作品が完成したと。
なるほど、なるほど。
だから人から見てって話じゃなくて。
うん、自分の中で。
別に両側からと思ったのって僕日本人で8人目だしね。うん、7人は過去にやってるわけですから、別に新記録でも何でもないし、まあ自己満ですけどね。自分の中では完成したと。
なるほど。
うん。しめしめみたいな。
エベレストという作品が野口県の中で完成した。
ドッキングしたわけです。
うん、うん、
でもやっぱしね、そのチベットが怖いと。うん、それを目をそらしていくと、そこだけの問題じゃなくなってね、結局ね、同じ、その後に多分響いてくるんですよ。うん、だから例えば50点しか取れてないで、まあいいやっていくじゃないですか。で、まあいいやで先行くと、うん、多分またまあいいやが絶対にね、絶対に出てるんです。だって別に、登ってるわけだから、ネパール側から。別に世間はね、お前半分失敗じゃないかって誰も言わないんですよ。うんうん、誰も気づいてないし、うん、そんなこと興味ないし、
うん。もうちゃんと登ってますからね。
登ってますから。だから、うん、別に、登んないからって評価されないわけじゃないし、うん、ごまかせるんです、うん。
でも自分の中で50点。
50点、50点、うん。で、そのまま次に行くと、やっぱり次もね、そうなっちゃうんですよ。だからやっぱそこはね、やっぱりその、すべてにおいてね、完璧主義には疲れるんですよ。うん、ね、すべてのことにおいて。だから僕は完璧主義じゃないんですけど、ただ、根本的な場所、それ本質的なところですよね、うん。僕にとってエベレストはもう核ですから、うん、そこだけはね、 やっぱし、完璧
じゃない、うん。外せない。
外せない。
それこそブレない。ぶらせないだからね、そこね。
そう、そこだけはブレない。
うん。
それから帰ってきてね、キャバクラはどこでいいんですよ、それは。それは全くのブルールですけどね。だから、それは、そこがブレなければ、うんうん、ある程度ね、ちょっといろいろ、夜の冒険しても、まあいいかなと。
なるほど。
すべてが完璧だとね、やっぱ人生つまんないですよ。
うんうん。なんで、山に登ります？
なんでですか、うん、まあ、別にね、山が楽しくてワイワイっていう感じじゃ全くないですよ。趣味じゃないですけどね。
うん、
ただね、猛烈に恋しくなるんですよ。
猛烈に恋しい。
ヒマラヤがね、うん、行ってる時は早く帰りたいんですよ。うん、もう帰りたいよ、もう日本にとか言って。ずっと帰りたいんですよ、日本に。で、帰ってきてね、最初の数ヶ月は嬉しくないんです。快適だな、日本は。
うん、
もう楽しいと。もうね、日頃の生活が、日常生活が特別なんですよね。帰ってきた数ヶ月間って。何にもないとこ行ってますから。だから実は日常生活ってこんなに素晴らしかったんだってことをね、楽しむんですよ。うん、これがね、数ヶ月すると何とも感じなくなってくるんですよ。
まあ、当たり前になる。普通の生活になりますからね。はい、
そうするとね、何にもない、ヒマラヤの世界が恋しくなってきて。
うん、
で、また行くわけですよ。
うん、
で、行った瞬間にね、あ、日本に帰りたいと思うんですよ。なんだろうと思った時に、やっぱしね、まあ、必死になるね。環境っていうのはやっぱ年に一回用意しとかないと、
うんうん
うん、やっぱしね、やっぱ人間本気にならないと生き残れない世界だから本気になるし、うんうん、ヒマラヤはね、
うんうん、
でね、やっぱね、野生的になるんですよ。野生動物みたいな、
うん、
アフリカに行くと野生動物がもうキッとしますよね、顔ね。ボケとしたら食われちゃうわけですから、
うんうん、
ですから、まあ、人間も動物ですからね、どっかでね、そういう環境に行って、
うん、
生きるっていうことだけを考えてね、
うんうん
うん、生きる、まあ、数ヶ月かってもいいのかなと思います、ね。
なるほど。その、まあ、メリハリっていう言葉ではちょっと軽いかもしれないですけど、うんうん、でも、本当にその、極端にオンオフをきっちりつけるためにっていう。
そうですね。オンオフですね。
うん。
だから、日本にいるじゃないですか。ヒマラヤのシーズンが来るわけですよ。で、日本にいますよね、
うん。
で、遊んでるわけじゃないですか。まあ、普通に。生きてるじゃないですか。
まあ、日常生活にある、
ね。例えば寿司屋行ってね、はい、カウンターで、美味しいね、寿司って食べてるじゃないですか。そう、ふとね、今頃、仲間がヒマラヤにいるんだなってね、そこの景色がリアルに見えるんですよ。ね。そうすると、こう、雪崩に怯えながらとかね、吹雪の中ね、必死に歩いてる仲間の姿がね、なんかもやって見えるんですよ。そうすると、自分だけこんなとこでね、のんびりして寿司なんか食ってていいのかっていうね、どっかでね、なんか、こそこそしちゃうんですよ。でも、ちょっと待てよと思ってね、あいつらは好きで言ってんだから別にいいんだよ。俺関係ないよ。まあ、これは多分そうなんですよ。でもね、どっかでね、そういったシーズンに、周りで仲間が命をかけてるときに、のんびりこういうところで、ポケッとしてるね、のがね、なんかね、なんだろ、こそこそしちゃうんですよ、なんか。だから、体が求めてるかわからないですけど、
一度知ってしまって。
もうそういう、世界に入っちゃったんですよね。
なるほど。
だから、本当登山家ってね、年齢関係ないですから、
うん、
別に競ってるわけじゃないんで、何歳でも登れるんですよ、
うん、
年を重ねたらそういう登り方をすればいいし、うん、引退がないんですよね、
うん、
何歳になったって、うん、その時本気になればいいんですよね、
うん、
昔みたいにガツガツ登れなくてもね、うん、ですからね、やっぱその時その時でね、体力がどんどん、僕ももうだいぶ以前に比べたら体力落ちましたよ。もう20代後半が一番ありましたけどね。でもね、その分その時のベストを尽くせばよいです。まあ格好と言ってますけどね。
うん、まあでも、まあそういう意味では生涯現役でしょうね。そのスタイルは違うのかもしれないけど。
まあそう。
うん、でもそういう、
もう山なんか知らなきゃよかった。
でもそういう予感がありますか。もうずっと登り続けるのかなっていう。
まあそうでしょうね。で、この春エベレスト山頂立ってね、
うん、
中継が繋がってたんで衛星電話で、
はい。
でも山頂ではね、もうお腹いっぱいと。もうアルピニスト引退とか言ってたんです。多分あの時はね、本音だったんですよ。もうこれで降りて、もう終わりにしたい。でも帰ってきたらね、また先ムズムズしててね。そうしたらね、周りの人にね、でもお腹いっぱいって言ったよねと。山頂で言ったよねと。まあ、確かに言いましたよと。って言われるんですよ。お腹いっぱいって言ったじゃないかと。でも最近ね、もう開き直ってね、いや、お腹いっぱいになったけど、あの時は、でもお腹いっぱいになっても、いずれお腹すくでしょとか言って、
消化しちゃうんだ。
ね、だから、もう消化し、もう今、消化始まっちゃって、あの時点でお腹いっぱいだったけど、今、俺、腹減ってきちゃった。腹減ったら食うしかないじゃないかとか言って。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、アルピニストの野口健さんを迎えしてのパート3をお送りしました。 ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。